ルカの福音書5章1節からお読みします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深めに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。
信仰とはキリストを知ることです。もちろん知るといってもイエス・キリストの生涯や教えをよく勉強して頭の中に叩き込む、そういうことではありません。私たちが誰かを知っているという時には大抵、うん、彼とは子供の頃からの友達だったからとか、あるいはもう20年以上も一緒に仕事をしているんだ、そんな言い方をしますね。知るというのはパーソナルに知るということです。アメリカや日本でマイケル・ジャクソンを知らない人はほとんどいないでしょう。でもそれはテレビのニュースで知っているというだけで、彼と親しく付き合ったとか、まあ、そういう人はこの中にはおそらくいらっしゃらないんじゃないかと思います。私たちは今使徒信条でイエス・キリストについて、キリストは神の一人子であり、主であり、乙女マリアから生まれ、十字架の上で死なれ、復活され、そして天に昇り、そこからもう一度この世においでになる、そういうことを告白いたしました。私たちは使徒信条をよく学んで理解する必要がありますね。でも使徒信条で言われているそれらのことをよく理解したから、だからイエス・キリストを知ったということにはならないのです。使徒信条が我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、 I believe in Jesus Christ、 私がイエス・キリストを信じます、イエス様は他の誰のものでもないこの私の救い主です、主です、そういうふうにイエス様を認め受け入れるときに、パーソナルにキリストを知ったということが実はできるようになるのです。イエス・キリストについて何度か聞いただけで、そうだイエス・キリストは私の救い主だ、そのように、割と時間を置かないでイエス様を受け入れられる人もあります。でそういう人もあれば、長い時間がかからないとなかなかわからないという方もあるでしょうね。長い時間をかけて徐々にキリストについて知っていること、知識が そのようなパーソナルなもの、信仰に変わっていくという場合もあるのです。イエス様の最初の弟子たちも徐々にイエス様を知っていきました。段階を経てイエス・キリストを知っていますね。アンデレとヨハネは最初バプテスマのヨハネからイエス様を紹介されました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そう言われてヨハネのもとを去ってイエス様についていったわけですね。そしてイエス様に直接出会った時に、この人こそメシア、救い主だ、そう直感的に悟ったのですが、イエス様は本当にはどのようなお方か、まだその時点では分かっていませんでした。なぜこのお方が神の子羊と呼ばれるのか、彼がどのようにして世の罪を取り除かれるのか、まだ分かりませんでした。弟子たちにとってイエス様は最初は先生でしたね。マスターでした。当時宗教指導者はラビと呼ばれました、あるいは私の主という意味で、ラボニとも呼ばれたんですけれども、まあ、そういう呼び方をされた、ラビの一人であったわけです。しかしイエス様の教えは他のラビたちの教えとは数段に違っておりました。イエス様の教えは日常の事柄がふんだんに出てくる、とても分かりやすいものでしたね。イエス様は例え話を使って多くのことを教えました。からし種の例えですとか種まきの例え、これは農夫たちだったら、ああ誰もがですね、そうだそうだとうなずくことのできるものでした。地引き網の例えっていうのもイエス様なさっていますが、これは漁師たちがそれを聞いて、うん、なるほどと思えるものでしたね。迷子になった羊の例え、これは羊飼いにとっては本当に共感できるような例えだったでしょう。パンダレの例えとか、亡くなった銀貨の例えです。これは主に女性の方にはですね、ああそうですねというふうに、うなずけるものだったと思います。良いサマリア人の例えというのは、エルサレムからエリコに向かう道によくそこに強盗が出たものであります。ああ今日もあそこで強盗が出て誰かやられたそうだ、そういうニュース性のあるものでした。また、あの放蕩息子の例えですね。で、放蕩息子みたいな息子青年というのはどこの村にも一人や二人いるものですからね。おお、あれの誰んちのあの息子みたいだなと、人々はその話をきっと興味を持って聞いたことでありましょう。イエス様の教えは日常的でとても分かりやすいものです。しかしそれは日常的なものでありながら、日常のことのお話では実はなかったのです。イエス様の教えは人々に対する温かい言葉で満ちていましたけれども、人間のことを教えるよりも神様のことを教える教えでありました。日常のことを例えに用いましたが、地上のことよりも神の国のことをイエス様は教えられました。一時的なことよりも永遠のことを教えられました。しかもそれを明確に語られたのです。ラビたちも神様のことをもちろん語りました。しかしそれはユダヤ教の伝統にのっとって回りくどい、いわゆる解説をするだけのことでしたね。神様について彼らは語ることができましても、神を語ることができなかったのです。しかしイエス様は神について解説したのではなく、神を語りました。神のお心を明らかにし、神様をお示しになったのです。マタイの5から7のところは三条の説教と言われるんですが、その最後にイエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである、そう書いてあります。ある学者はこの箇所を解説して、律法学者たちは口ごもり、イエスは語った、律法学者たちは口ごもり、イエスは語ったと言いましたが、まさにその通りです。神様は ご自分の一人子イエス・キリストによって直接私たちに語ってくださったのです。イエス様は神の一人子である、神であるゆえに神を語ることができました。弟子たちは最初、教師としてのイエス様に魅力を感じました。そしてその教えに感動しました。確かにイエス様は最高の教師です。しかしイエス様は教師以上のお方であったのです。弟子たちはそのことをさまざまな出来事を通して学ぶようになりましたが、今朝の箇所は弟子たちがイエス様を、本当のイエス様を知るようになった、イエス様をさらに深く知るようになった、その一つの転機でありました。ある日のことです。イエス様はシモン・ペテロの船に乗りました。そこから岸辺に座っている人々を教えました。それが終わりますと、イエス様はシモンに、ペテロに、岸辺から離れて湖の深めに漕ぎ出しなさい、そしてそこで網を下ろして魚を取りなさい、そう命じたのです。その時シモン・ペテロは、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたよ、そう言ってますね。ペテロがそう言ったその心の中には、きっとイエス様に対する不満があったように思うのです。まあ、ペテロの気持ちを代弁してみるならば、魚というものは暗いうちに漁るもので、俺たちは昨日一晩中漁をして取れなかったの、こんなに一中に取れるわけじゃない、取れるわけがないじゃないか、それに魚は岸辺にいるもので深みに行って取れるわけがない、私たちの先生イエス様は神の国のことは何でも知っているが、魚のことはちっとも知らない、俺たちはプロフェッショナルの漁師だ、そういう思いがあったんでしょうね。でもペテロは、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう、イエス様の言葉に従いました。すると下ろした網に、まるで魚の方がどんどん入ってくるっていう感じで、もう網に魚がいっぱいになりました。引き上げようとするともう船が沈みそうになります。もう一艘の船に応援を頼みますが、二艘とも一緒に沈みそうになるほどの魚が取れたのです。これを見たペテロは思わずその場にひれ伏し、船底に頭をつけて、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、そう叫んでいます。皆さん、二艘の船が沈みそうになるほどの大漁だったらどうしますか？普通だったら、おお、魚いっぱい取れたぞ、みんなで喜ぶでしょうね。もう船の上で万歳やっちゃうかもしれません。あるいはイエス様のおかげで取れたんですから、イエス様、ああ本当にありがとうございます、もう夕べは一晩中働いて一匹も取れなかった、今日どうやってお金を稼ごうかと思っていたけども、こんなに大量ありがとうございます、感謝するかもしれません。ところがペテロは喜ぶことも感謝することもできなかったのです。ただイエス様の前にひれ伏すことしかできませんでした。なぜでしょう？ペテロはこの大量によってイエス様の言葉の力を知ったのです。自分の目の前に立っておられるお方が教師以上のお方である、力あるお方である、聖なるお方であるということを彼は知ったのです。ペテロはこの後もさまざまなことを通してイエス様をさらにさらに深く知っていきます。そして自分が知ったイエス様を人々に教えました。後にペテロは手紙を書きまして、それをこんな言葉で書き出しています。ペテロの手紙の第2の方ですが、イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神である救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安が あなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。イエス様を知るということに触れていますね。そしてその手紙の締めくくりに彼はこう書いてあります。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠に日に至るまでもありますように。アーメン。イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。キリストを知ることにおいて成長しなさいと教えているのです。ペテロと並んで初代教会で大きな働きをしました使徒パウロもこう言っています。それどころか私の主であるイエス・キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。キリストを知りたい、この願いはクリスチャンでない方はまだはっきりと心の中で意識していらっしゃらないかもしれませんが、神様はすべての人に、ノンクリスチャンにもクリスチャンにもすべての人に与えておられる、そう聖書を教えています。真面目に人生の意義を求めている人、真理を求めている人々は実は魂の奥深いところでキリストを知ること、それを求めているのです。クリスチャンはキリストを知っています。でもさらにキリストを知りたいという植え替わりが私たちの中にあります。キリストを知ったというのはもう全部知ってしまって、もうそれ以上知ることはないという意味ではありません。知り始めたに過ぎません。私たちは皆生涯をかけてキリストを知ることを求めます。その知識に成長し続けるのです。キリストを知る、それが信仰ですが、キリストを知るならば私たちはそこから自分を知るようになります。キリストがどのような方か分かれば分かるほど自分が何者であるかが分かります。逆に言えばキリストを知らないうちは自分が分からないということになるのですね。自分探しとか自分を見つめるとかいろいろあります。それは尊いことでしょう。でも自分だけを見ていても決して自分は分かりません。私たちがイエス・キリストに向かうときにさらに自分をよく知ることができるでしょう。ペテロはキリストを知ることによって3つのことを知りました。第一に、自分が罪人であること。第二に、そんな罪人を許し受け入れてくださるキリストの恵み。第三に、自分に与えられた使命であります。ペテロはキリストを聖なるお方として知ったとき、自分の罪深さを知りました。ペテロは、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と叫びました。それは何も彼が前科者であるとか、漁師仲間でも問題の人物であるとか、憎しみや妬みを隠し持っていたとか、そういう意味ではありませんね。ペテロはここであれこれの彼の特定の罪を言っているのではありません。偉大なお方の前に自分はちっぽけなものに過ぎない。聖なるお方の前には自分の存在そのものが汚れたものに過ぎない。そう言っているのです。ホイトン大学の第4代の学長でありましたドクター・ヴィクター・レイモンド・エドマン、V ・レイモンド・エドマン。この方は人生の訓練という本が日本語に訳されていて、もうこれは クリスチャン生活についてのクラシカルな本です。とても良い本です。もう必読書と言って良いんですが、まあ、その彼が世界あちらこちらを旅行しましたが、ある国の国王に会うときに、もうその面会の何時間も前に宮廷に呼び出されまして、服装を整えられ、礼儀作法をしない教えられ、それからやっとその国の国王に会うことを許された、そういう体験をしたそうですね。で、エドマン博士はその体験を話してから、一国の首相に対してさえ身を低くし礼儀を尽くさなければならないとしたら、あらゆるものの王であるキリストに対して私たちはひれ伏して礼拝すべきではないだろうか、そう言っているのです。皆さん、もしこの街道に大統領が入ってきたら、みんな起立して迎えるでしょうね。しかし、もしキリストが入ってこられたら、いや、キリストはここにおられるのです、私たちはどうするでしょうか。シモン・ペテロがしたように、私たちも聖なるお方の前にひれ伏すべきではないでしょうか。いや、キリストが本当に聖なるお方であることを知ったなら、もうひれ伏さずにはおれなくなるでしょう。私から離れてください、そう叫んだペテロにイエス様は近づいてこられました。怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのです。怖がらなくてもよい、 Do not be afraid。 イエス様は何度弟子たちにこの言葉を語りかけられたことでしょうか。神様への恐れなど持たないで、自分の正しさを主張するだけの人を神様は退けられるでしょう。しかし、へりくだって自分の罪を認め、もう私はあなたに近づくことなどできません、そのように思う人にむしろ神様は近づいてくださるのです。自分の罪深さを自覚して、私から離れてくださいというものにこそキリストは近づいてくださる。自分のあるがままを神の前にさらけ出すものを、キリストはそのあるがままで受け入れてくださる。これがペテロの知った第二のことを、私たちも知らなければならないことです。そればかりではありません。神様はそのような人に使命を与えになります。目的のない人生から神のために生きる人生へと変えてくださるのです。キリストの前にひれ伏したペテロは神様に出会いました。そして真実に応答しました。同じように神に出会い真実に応答した人々はそのような体験を持っていますね。旧約の預言者イザヤもその一人です。聖なる神様の臨在に彼は触れました。その時彼は、災いだ、私は滅ぼされる、そう叫んでいます。しかしイザヤは同時に、あなたの咎は取り去られ罪は許された、この恵み深い声を聞くのです。そしてさらに、誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか、この神様の声にイザヤは答えます。私がここにおります、私を使わせてください。聖なる方の前に罪人としてひれ伏し、許しを体験し、そして与えられた使命に生きる、そんな体験が今もキリストを信じる人々の間で繰り返されています。礼拝や聖餐はそのような体験ができるところですね。特に聖餐はイエス・キリストの十字架が目に見える形で再現されます。聖なるイエス・キリストが私たちの罪のためになぶり物にされたそのお姿を見て、私に罪はありません、そんなことを言うことができる人は誰一人ないと思うのです。もちろん私たちの手が直接にイエス様に鞭を振るったわけではないでしょう。イエス様の手と足を十字架に釘付けにしたわけではないでしょう。しかしあの時、群衆の多くが 口を尖らせ、イエス様に向かって聖なるお方に向かって汚い言葉を吐きかけました。私たちも聖なるお方に、また神様が性別したものに汚い心で汚い言葉を吐きかけていないだろうか。私はいつも心が痛みます。アイザック・ワッツが作りました聖歌161番に、この罪深いもののために救い主イエスは死なれたのか、そう歌われています。本当にそのように思います。しかしこの礼拝で、この聖餐で、私たちはキリストの恵みを味わいます。罪の許しの恵みを味わいます。アイザック・ワッツと同じように、十字架の刑罰、その悩みは汚れた我が身を救うためだ、そう確信するのです。そしてそれだけではなく、その恵みを受けた私たちはこの聖餐のテーブルからこの世に使わされていくときに、キリストからいただいた使命に生きるのです。聖餐のテーブルは祭壇です。犠牲が捧げられるところです。キリストの犠牲に預かった私たちは、この祭壇に今度は自らを生きた供え物として捧げていくのです。アイザック・ワッツはその賛美をこの言葉で締めくくりました。恵みにどうして応えられよう、この身と魂差し上げます。同じ祈りが今日の礼拝の最後の祈りであり、聖餐の後の祈りでありたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは今朝イエス・キリストを聖なるお方として知る者が、自分の罪を知り、神の恵みを知り、また使命を知るということを学びました。しかしキリストを知ることは単に言葉だけでできること、頭脳だけですることではありません。御言葉で学んだことが日々の生活の中で実践されていかなければなりません。あなたは御言葉と生活、知性と体験を結びつけるものとして、洗礼と聖餐を与えてくださいました。信仰を求めている方々が一日も早く洗礼の恵みに預かることができますように、そしてこの次の聖餐ともに祝うことができますように導いてください。すでに洗礼の恵みに預かった者は、今朝この聖餐の恵みにいただきます。どうぞそれによって信仰と生活とが一つとなり、また私たちとあなたとが一つになるように導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。